私たちは生ける神様の子供です。神様の最も神聖な名前は御父、すなわち天の御父です。預言者たちはこの教義をはっきりと教えてきました。モーセは次のように言ってサタンを追い払いました。お前は誰だ、見よ私は神の子だ。詩編の作者は宣言しました。あなた方は皆意図高き者の子だ。パオロはあなた方は神の子孫であると教えました。ジョセフ・スミスとシドニー・リグドンは御父と御子を目にし、この世界に住む人は神のもとに生まれた息子や娘となるという天の声を聞きました。1995年に15人の生ける使徒と預言者はこう明かしました。すべての人は神の形に創造され、天の両親から愛されている霊の息子娘です。モンソン大官庁はこう明かしました。生ける神の息子娘であると心から確信すると、新たな強さと力を感じるようになります。この教義は非常に基本的で、よく述べられシンプルなので平凡に思えるかもしれませんが、実際には最も驚くべき知識なのです。証明するためには天からの受け継ぎを正しく理解する必要があります。神の子であることを理解すれば救いの計画が理解でき、イエス・キリストを信じる信仰、そして主の贖いを信じる信仰を育むことができます。さらに制約を交わして守る力を絶えず得ることができるのです。ほとんどの皆さんは今すぐにでも神の子ですという賛美歌を歌うことができるでしょう。しかしこの賛美歌の意味を本当に知っているでしょうか。思いと心と魂で理解しているでしょうか。私たちが天から来たもので神の子であるということが私たちの第一の、そして最も深遠なアイデンティティとなっているでしょうか。出生地、国籍、言語、職業、趣味などによって自分の存在を認識することがあります。このようなこの世的な自己認識を神の息子娘であるという永遠に変わらぬアイデンティティよりも優先しないように気をつけましょう。末娘が小学1年生の時、先生が教室で作文の課題を与えました。10月でハロウィーンの時期でした。私の好きな祭日ではないものの、ハロウィーンにはあどけない無邪気な面もあると思います。その先生は幼い生徒たちに1枚の紙を配り、紙の一番上には沸騰する大釜の上に立っている魔女が描かれた絵がありました。その紙に書かれた質問は、子どもの想像力をかきたて初歩的な作文の能力をテストするためにこう書かれていました。あなたは魔女が作った一杯の熱い飲み物を飲みました。あなたに何が起こったでしょうか。娘は初めての作文を一生懸命にこう書きました。私は死んで天国にいるでしょう。私は天国が好きです。良い場所だ、一番良い場所だからです。天のお父様と一緒にいれるから私は天国が大好きです。この答案に先生は驚いたようでしたが、娘の作文は最高の評価を受けました。現実の生活では想像ではなく実際の困難に直面します。 肉体的、情緒的、霊的な痛みがあります。予期していたことと状況が大きく異なり、納得できないとき、胸が張り裂けるような思いがし、不公平だと思います。信頼する人が裏切ったときには失望します。途方に暮れるような健康上や財政上の問題があります。教会の教義的な事柄と歴史的な事柄を理解できず、疑いを抱くことがあるかもしれません。困難が起きるとき、どのような反応をするでしょうか。混乱し、疑い、冷静が下がり、信仰が揺らぐでしょうか。神様や他の人を責めるでしょうか。それとも自分が愛に満ちた神の子供であることを思い起こすでしょうか。主のようになり、永遠の受け継ぎを得るために、苦しみが精錬する炎のように私たちを祝福するので、主はこの世の苦しみを与えられたという絶対的な信頼を持てるでしょうか。人生において苦しみの意味を理解できなくても、その苦難には永遠の目的があるという原則をホランド長老は次のように教えました。皆さんは望むものを手に入れることができます。あるいはさらに良いものを手に入れることができるのです。5ヶ月前、妻と私はベドナー長老ご夫妻とアフリカを訪問しました。6番目に最後に訪問したのは、高貴な人々と豊かな歴史を持つ偉大な国、リベリアでした。何十年にもわたる政情不安と内乱が貧困を悪化させていました。それに加え、エボラ出血熱の大流行によって5000人近くが死亡しました。世界保健機構がエボラ危機の後で安全宣言をした後、外部から首都モンロビアを最初に訪れた教会指導者となりました。非常に蒸し暑い日曜日の朝、市の中心部で借りた集会施設に移動しました。3500脚の椅子が用意されましたが、出席したのは4100人でした。徒歩か不便な交通機関でやってきた人がほとんどでした。集まることは簡単ではありませんでしたが、ほとんどの人は集会が始まる数時間前に到着していました。ホールに入ると霊的な雰囲気を強く感じました。生徒たちは教えを受ける備えができていたのです。話者が聖句を引用すると、会員たちはその説を声に出して読み上げました。聖句が短くても長くても、出席者全員が声を揃えて読んでいました。彼らがそうしていたのは確かに感動的でした。聖歌隊の歌は力強いものでした。熱意にあふれた指揮者と14歳の若い男性の伴奏により、会員たちは元気よく、そして力強く歌いました。その後、ベトナー長老が話しました。会員たちは使徒たちの教えと証を聞くことを心待ちにしていました。ベドナー長老は御霊の導きを受け、途中で話を止めてこう言いました。皆さんは主の御言葉はを知っていますか。4100人が大きな声ではいと答えました。ベトナー長老がその賛美歌の7番を知っていますかと尋ねると、全員がはいと答えました。過去10年間タバナクル合唱団によって歌われた主の御言葉の編曲には7番が含まれていますが、以前はあまり歌われていませんでした。ベトナー長老は言いました。1番、2番、3番と7番を歌いましょう。指揮者がすぐに立ち上がり、アロン神権者の伴奏者は元気いっぱいに前奏を弾き始めました。全員で歌う賛美歌でかつて感じたことのない強い確信を持って、1番と2番と3番を歌いました。4100人の声が7番を歌い、次のように宣言したとき、霊的な力が高まりました。主、我に頼る者の霊、敵の手には私得ず。地獄、彼に迫るとも、 我その霊を見捨てはせず、必ず我は見捨てず。人生における最も霊的な出来事を通して、その日私は深遠な教訓を学びました。自分が本当は何者であるかを忘れさせるような世の中で私たちは生活しています。気をそらすものが周りにあればあるほど、神様とのつながりを不用意に扱い、無視し、忘れ去ることが簡単になります。リベリアの生徒たちは、物質的には多くを持っていませんが、霊的にはあらゆるものを持っています。彼らは、自分が神の息子、娘であることを、はっきりと知っていました。どのような環境にあろうとも、非常に重要なことは、自分が神の子供であるという何にも勝る自己認識です。このことを知ると、信仰が花開き、絶え間ない悔い改めが促され、確固として揺らぐことがない強さが与えられることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。